そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
はーい、
はい、毎度どうも。
長いことそんな雑貨店やってまいりましたけれども、
うん、
去年の夏、
はい、
第129回でですね、
はい、
神社のことを取り上げたのを覚えてらっしゃいますか？
はいはいはい。
まあまだねぼやっとしてらっしゃるかもしれませんが、この一言を言えばね、下平さんあたりはバチッと思い出すんじゃないかな。神社儲かるのと。
うん。
お、力強い返事が。
そうなんですね、やりましたね。
神社と金の話をしたんですね、
うん、
そこでですね、
はい、
アルカ神社という神社に私行ってまいりまして、
うん、
そこのネギというね神職の方、
はいはい、
小島美和子ネギにお話を聞いてきて、
うん、
たっぷりとそのお話を、うん、番組の後にね流させていただいたんですが、
うん、
その後どうなったかなってことが気になりましてね。
うん、
そんな雑貨店はですね、一回取材に行ったりお話を聞いたら、はいさようならなんてことはしないわけですよ。
うん、
だって気になっていったんだから、その後も気になり続けるじゃないと、
うん、
というわけでございまして、私先日、
はい、
またしてもアルカ神社に行ってまいりました。
ああそうなんだ。
ご存知ないという方にですね、一応軽く説明しておきますと、はい、アルカ神社というのはですね、神奈川県の海老名市というところにありまして、宮司さんがですねパンダの面をかぶっているんですね、
うんうん、
パンダヘッドをつけてですね、いろんなこのイベントに出たり、舞を舞ったりをしている。その後あそこどうなったと、
うん
う
ん、
いうわけで再び行ってきましたらですね、エスカレートしてますね。
うん、ぽいですね。
この辺はね、そんな雑貨店そのものとも同じなんじゃないかな。だんだんエスカレートしていくの。そのお話を今回たっぷり聞いてきましたので、
はい。
お二方も今から聞いて。
わかりました。
今から聞いて恐れおののくがいい。そしてね、もう一つちょっとお二方に聞いておきたいんですけども。
うん。
スパイダーマンの映画スパイダーバース見ました、
うん、見て
ない。まだ見てないです。
まだ見てない、じゃあですね、うん、一旦収録を止めましょう。一旦収録を止めますので、今から見てきてください。リスナーの方々もですね、まだ見てないよってこと、今すぐ見てきて。特にね、日本語吹き替え版見てきて、あの音響監督はね、日本語吹き替え版は俺たちの岩波音響監督がやってらっしゃいますから、
はいはい、
見てきて。そうでないとね、うん、本編インタビューの冒頭、お前何言ってんのって話になりますので。
ああそういうことか。
ぜひ見てきて。そうでないと肩身が狭い。さあ、そんな不安な状況でお送りしていきましょうか。じゃあ今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。 OK、 じゃあもう一度だけ説明するね。僕の名前は和田。3年前そんな雑貨店の店長になって以来、毎週毎週マイクに向かっておかしなことを喋ってる世界でたった一人の和田。そんな僕が今日訪れたのは神奈川県海老名市にあるアルカ神社。アルカ神社のことはもうみんな知ってるよね。そう、パンダの面をかぶったクールな宮司のいるところさ。ここには去年の夏にも来たことがあるから、みんなも覚えてるんじゃないかな。 その時にインタビューさせてもらった小島美和子ネギが今日も目の前にいるんだ。あれから半年経ってアルカ神社がどうなったのか、今日はそんなところを聞いてみたいと思うんだ。さあ小島美和子ネギ、こいつは一体何を言ってるんだという目でご覧になってるでしょうけれども、私も聞きたいことが山ほどあります。
はい、
よろしくお願いします
。
あのですね、去年ね、ご出演いただきましてありがとうございました。あれはまだ暑い8月のことでしたね。
もう半年も経つんですね。
経ちますね、はい、その後、はい、反響等いかがですか。うちの番組にはですね、はい、かなり反響がありまして。
何でございますか。
まずこうアルカ神社っていうのは映画の真ん中にある神社なんですけれども、はいはい、そこにパンダの面をかぶった宮司がいるということで、はい、各方面で話題になっておりまして、はい、頭もそれを聞きつけてやってきたわけなんですが、去年の夏、
はいはい、
ですね、はい、それを番組で初めて聞いたっていう方もなんだそれと、
はい、
で写真なんかも見てくれたりした方もいらっしゃって、
はいはい、
行ってみたいとかですね、はい、思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃったんですね、
はい、聞いておいでになったという方も
いらっしゃいますか。
はい、
うちのですね、
どんな方でしょうって私さんのことを、
僕のこと、は
い、いや狩り犬が似合ってましたよって、はい、
はい、あ、神主さんの衣装も着せていただいて、
はいはい、
うちのリスナーさんはですね大変アクティブなもんですから、音楽を紹介するとですねこぞって出かけてくださる方多いんですね。
ありがたいですね。
で実際番組聞いて小島さんのお話も面白いっていうメールもたくさん届きまして、
それはそれは、
今日はまたですねアクセル全開で小島さんお願いしたいと思いますけれども、
はい、ブレーキは、
はい、
まず、はい、
ブレーキがどうしました、壊れてるんですか。
ハンドブレーキをではお願いします。
ハンドブレーキで、
はい、
ブレーキが壊れてる加減ではですね、うちの番組の出演者みんな壊れてますので安心して壊れまくっちゃってください、
はい、
それはそれとしてですよ、パンダ宮司がいてパンダ宮司が案内してくれる、パンダの面をかぶった宮司が案内してくれるっていうことはもう皆さんねだいぶ浸透してると思うんですが、先日私またこちらにお邪魔いたしまして、その時にですね舞を、舞の練習、公開練習なんですか、 あれは、はい、
公開稽古と申しております、
ええ、
まあ実際に舞台で発表するときとほとんど変わらないんですけれども、うん、あんまりうまくないので稽古と言ってます。
あ、なるほど、はい、でそれを公開で見せていただいたんですけれども、
はいはい、
そこで聞きたいことが山ほどあります、
はい、
まずですね、
はい、
面が増えてませんか。
ですね、8月以前からレッサーちゃんとネギちゃんはいました。
レッサーちゃんとネギちゃんはいた、
いた、
あれをかぶって踊ってましたね今回。
そうですね、
あれ舞はやってたんですか。
舞はですねあんまりネギではあんまりやってなかったですね、ネギとにかく危ないの で、
ね、
レッサーちゃんは、レッサーちゃんはたまには出てました。
出てました、
はい、ただ早替えで、一人で早替えでやろうということまで昨年は思いついて、8月は思いついてなかったかもしれません、はい、
もうこの時点でですね、リスナーの皆さん何を言ってるんだとなってると思うんですよ。パンダ宮司さん、パンダの面をかぶって舞は以前から踊られてたんですが、でレッサーパンダの面もあってそれをつけても今回踊ってらっしゃったんですね。そして、今回私気づきましたけれども尻尾もついてましたね、レッサーパンダ、
はい、レッサーの尻尾が大変可愛らしいので舞でフラッと動かしたいと、それで
なるほど、
レッサーはちょうど昨年の4月ぐらいデビューですが、
うんうんうん、
あんまり、反響がなかったんです。
そうなんですか。
可愛いんですけど、はい、
あの面は完成度非常に高いですよね。
ありがとうございます。
もう白黒のパンダの方でだいぶ慣れられたんでしょうか、制作するのは。
そうですね、それレッサー以前にもパンダ作ってましたし、また別にも、
うんうん、
はい、
それでだいぶ完成度が高くて、この尻尾もつけて踊ってらっしゃって、あのレッサーパンダちゃんで踊ってたのは鈴を使った舞でしたか。
そうですね、中身は一緒なので、パンダができることはレッサーもできます。
あ、
なので、すいません、何をやってるのか、その時に何をやったかあんまり記憶に。
あ、面で踊りを変えてるわけではなくって、いろんな面いろんな舞の組み合わせをやってらっしゃるんですか。我々全く神社会とかそういうの素人なもんですから、
はい、
一方でですね、僕映画たくさん見るんですね、
はい、
君の名はっていうアニメがございまして、
はい、
話題になったので、はい、気になってるかもしれませんけども、
はい、
その中でやっぱ神社の娘さんが舞を舞うんですよ、
はい、
でとても可愛らしい感じで鈴を持ってね、
はい、
姉妹で舞うんですね、
はい、
そのイメージを持ってレッサーパンダちゃんの鈴の舞を見に来ると大間違いです皆さんだいぶ面白い感じに仕上がってらっしゃいました、
はい、
そしてもう一方ネギが踊るというのを今 っしゃってましたけども、はい、私も見ました、はい、何のこっちゃねんと、神社の神職の役職名にネギっていうのがあるんですね。でそれに引っ掛けて長ネギの面を、
はい、
これも以前ご紹介しましたけれども、
はい、
あれ長さどれくらいあるんですか。
ですね、あれは舞台で舞うようで本物のネギのヘッドの3分の2ぐらいのサイズにしてまして、あれは約2メーターですかね。本物は3メーター近いですかね。
そうなんですか、
はい、
別バージョンなんですね、あれは。
はい、舞台の天井にぶつからないギリギリのサイズに作ってます。
あ、見ててね、あ、ギリでうまくちょうどはまったんだなと思ったんですが、
はい、
まあ、普段というか舞台以外で着用する面は、はい、3メーターあるんですか。あれ
3メーターあります。
3メーターある長ネギの面です。あのですね、体につけるんじゃないんですよ。
2メーター50かな。ここではかぶれません。
そうですね、ここ一般的な、
はい、
一般的なってもちょっと天井高い、
ちょっと高めですかね、
会議室みたいなところでお話してますけども、はい、ここですらかぶれない面なんです。皆さん、
ヘッドと呼んでおります。
ヘッドですね。その長い長ネギのヘッドをかぶって普段ではないですけどもご案内したり、境内にいらっしゃったりするんですが、それとは別バージョンの踊りやすいショートバージョンを作って前に挑んでらっしゃると。それをつけても踊ってらっしゃるんですね。ですので今のところ普通のパンダとレッサーパンダちゃんと長ネギちゃんで踊ってらっしゃる。他でも踊ってらっしゃる。
たまにはイカというのと、明日は巫女というのでやりますね。
巫女の面ですか。
はい、男の人でもそれをかぶれば立ちどころで巫女。
私今目の前で聞いてるんですが、何のことを言ってるのかさっぱりわかりません。
巫女
の面、
巫女
衣装じゃなくて、
はい、巫女ヘッドというのがあります。
またそんなのもあるんですか。
はい、
後ほど見せてください。じゃあ、
はい、後ほどお見せいたします
ぜひお願いします、はい。そしてもう一つですね、
はい、
お伺いしたい、
はい、
舞はもちろん無音でやるわけではなくって、
はい、
音楽がかかってやるじゃないですか、
はい、
1曲目、
はい、
歌ってらっしゃいませんでした。小島さん、
そうですね、はい、
そうですよね、
はい、
声が似てるなと思ったんですよ、かかってる歌、
はい、
曲のね、
はい、
あ、小島さんの声っぽいな、でもまさかそれ自分で録音しなんてことはやらないんだろうなと思ったら、歌詞がですね、多分一般に発売してない歌詞だよなこれっていう風に気づきまして、パンダの顔に似てる宮司がいてどうしたこうしたっていうことを歌ってらっしゃいます、ね、あれ作ったんですか。
はい、はい、作りました。曲自体は絵天楽今用といって小学校の合唱曲とかにもなっている、割と神社でよく聞く絵天楽という雅楽を今用、ただ今用といっても平安時代とか室町時代の現代風に直していろんな歌詞をつけるという今用というのがありまして、
なるほど、
その曲だと757575で一番で替え歌がとても作りやすいので、
なるほどなるほど、
で季節バージョンを作ってみたり、土地を上げバージョンを作ってみたり、レッサーパンダ宮司バージョンを作ってみたり、まあ、今日夜公開討論会をやるので投票率アップ向上バージョンとかそんなのをいろいろ作って、それに合わせて舞を舞うと。
なるほど、その今よって言って、
はい、
その歌い込んじゃっていいやつがあるんですね。
そうですね、
はい、で7575、
ただ最近それをやってる人がいるかどうかは分かりません。
多分いないんじゃないですか、はい、
よく有名なのだった黒田節とか九州の方で、あれも絵天楽今用の一種。
あ、そうなんですか。黒田節も、
はい、
7575ってのは和歌とか俳句とか短歌とかでいう長歌、
そんな感じですね、
一つですよね、
はい、
でも伝統にはちゃんと乗っ取って
で面白い歌詞を作れると。
そうですね、
はい、
面白い歌詞になってました確かに、
はい、
それご自分で録音して、
はいはい、
どこでそんなことやったんですか。
よく家のベッドの中とかでやってますね静かかな、ここちょっとテレビの音入るかなとか移動して、はい、あ、猫の声入っちゃったもやり直しとかやりながら、
はい、テイク2テイク3
やりながら
お一人で。
一人で、
またしてもですね、痛い質問をしてしまうかもしれませんけれども、
はい、
ご家族は何ておっしゃってますか。
歌に関しては音痴なのに頑張るねみたいな感じですね。
温かい目で、
はい、
歌に関してはっておっしゃってますけど、
歌に関しては、はい、
他に関しては、
セット作るのはまたやってるのっていう感じですね。ちょっとご飯食べるから片付けてとかそんな感じですね。
もう、はい、だいぶこう諦めてる。
そうですね、ヘッドを作ることに関してはもう諦めてる感じですね、はい、もう職人と、うっかりオーダーが入ってしまう時もこういうの作ってくださいという時もあります、
はい、
ただ著作権上の問題があるような、オリジナルのものならいいんですけども、なんとかのゲームのキャラクター作ってくださいって、あ、それはちょっと、
ああなるほど、はい、それは皆さん作ってそれつけて
コスプレをしたいということみたいですね。
あ、自分が被るのに、
はい、
作ってくれと、
はい、
私に、
はい、材料費プラス作業賃いくらでというちゃんと話なんですけども、やっぱりゲームのキャラとかですとね、著作権とかね、
そうですね、
ありますからね。
あとは舞浜地方によく出るネズミとか、
それは無理ですね。
そういうのは
危ないですね。
うるさいですからね、はい、副業になりつつあるんですか、もしかして。
いや、まだ実際に受けたことはない
ので
、
まだない、
そんな感じで。
リクエストは受付中なんですか。
いや、受付ではないんですけども、
勝手に持ってくる話を、
そうですね、ツイッターの DM とかで作っていただけませんかって、こういうのなんですけどって来て、あ、でもこれゲームのキャラなんでちょっとダメですって。
そうです ね、皆さん大事なことをお忘れなんじゃないかと思うんですけども、新職の方なんですよ。で、決してコスプレ制作局の方ではないので、ただこうやって見ているといろんなものを作られてますし、いろんなパンダ関連のグッズも揃ってますので、だいぶ面白い方向になっちゃってますけども、今私の目の前にも、これ元祖ですか。
はい、元祖です。小さい方です。これは作ったのでなく、ダイソー100円です。
ダイソーで100円で売ってる。もともとパンダの面があったわけではないんですよね。テレビ局で取材に来るっていうんで、取材の方がいらっしゃったらば、指人形のパンダを使っていて、あまりちっちゃくって、あ、これですか、小さってがっかりされちゃったんで、急遽面を作ったと。で、その指人形、手のひらサイズですね、はい、にかぶせる感じのちっちゃい面もあるんですね。
はい、これはツイッターとかフェイスブックとか自撮りするようですね。片手にはめて、片手でスマートフォンで自分で、はい、今日の神社ですとか、はい、海老名駅にやってきましたが撮れるように。
なるほどなるほど、
はい、
の神社境内なんかで自撮りするときに、やっぱりパンダのフルサイズの面をっていうわけにはいきませんからね、自撮りするのに、
はい、自撮りができなくて、やっぱり自撮り棒かなんかやれば別なんでしょうけど、それはそれで声がこもってしまうので、かさばりますしね。
なので、こう指人形の方にかぶせる、そうですね、巨大なおにぎりサイズといいますか、ソフトボールサイズのパンダの面を使ってらっしゃるんですね。今不穏な言葉を聞きましたけども、海老名駅に行ったりとか、いろんなところに出没してるんですか。
そうですね、近所のお店とか、はい、お店なんとかさんにやってきましたとか、いちご大福を山口屋さんに買いに来ましたとか、夏目木さんにまた今日もとちおあげを食べに来ましたとか、そんなことをやっております。
いろんなところに
出没しております。
じゃあ、このアルカ神社境内だけではなく、もしかしたら海老名市内、いや、海老名市内だけじゃなかったですね、そういえば、
はい、はい、
以前小田原とか、
小田原も行きましたね。小田原は大きい方って行きましたね。
大きい方って、大きい方もいろんなところに出没する可能性があるんですね。
そうですね、
はい、ブックオフさんに行ってらっしゃいませんでした。
行ってました。
何してたんですか、ブックオフで。
ブックオフのよもよもくんというキャラクターが、パンダ宮司さんってツイッターで呼びかけてくださったので、ふわふわの着ぐるみちゃんに会いにやって行っちゃいました。
行っちゃったんですか。
だってザマのブックオフってここからだと車ですぐなんですもの。市が違いますけども、はい、もともと海老名市民だと、
はい、
海老名の警察署が昔なくて、ザマ警察で免許書き換えとか行ってたんで、あそこのブックオフは親しみがあるんですよ、海老名市民でもね。なので行っちゃったと。
そのキャラクター同士の呼びかけで、
はい、
ツイッターの方でですね、よくシャープさんとタニタさんとか、はいはい、そういうメーカー同士が楽しいやり取りをしてらっしゃいますけども、
はい、
こちらでも、
はい、
ブックオフさんとアルカ神社さんが、
はい、やっぱり着ぐるみが大きいのがあると可愛いですね。ふわふわも作りたくなりますね。体ごとふわふわの着ぐるみ
作りたくなってしまいましたか。
なりますね。
依頼が来るんじゃないですか、ブックオフから。
いや、頭だけでしか私今まで作ったことないので、体もあったので、ブックオフの
そうなんですか、
はい、中に空気を入れるふわふわのタイプの着ぐるみですね。
じゃあそれは手間かかりますね。
そうですね。
じゃあ何らかの形でブックオフとコラボできたり、何のコラボするんだろう、神社とブックオフ。
はい、ブックオフさんの方で、ザマの警察署前店さんだったんですけど、ブックオフ公式さんもその画像をツイートしてくださったので、
ブックオフ公式が、
はいはい、
話が大きくなってきましたね。
ただはい、まあ海老名じゃないんですけどね、はい、まあ楽しいですね。
アルカ神社さんどんどんスケールアップしてるんじゃないですか。去年、今年の年末、去年の年末というか今年の初めというか、僕もですね、海老名って外国人の方やっぱり多いので、ツイッターの方で英語でツイートさせていただいて、初詣行くんだったらアルカ神社面白いよってつぶやいてみたんですよ、
はい、
やっぱりそれなりにレスポンスありましたもんね。
ありがとうございます。
英語圏の方がやっぱり多いんだとは思うんですけども、厚木基地なんかがある関係 で、
そうですね、
外国人の方やっぱりいらっしゃる。
ありがとうございます。
何回
も来てらっしゃると思うんですが、はい、
僕が来る時もちょこちょこっと英語聞こえるんですよ、はい、どういう目で見てるんだろうと思って、
NHK のワールド、はい、世界放送でご紹介いただきました。ネギを
世界に向けて
で、ネギかぶって尺の代わりにネギの棒を持って、 そんな動画が世界に流れてしまったので、まあいろんな英語圏じゃない人とかも Facebook のコメントをされてるんですよ。もう言葉はわからないんです。みんな笑い泣き笑い泣き笑い泣きの絵文字を書いてるので、まあ反応は日本人と同じだなというのがよくよくわかりました。
そうか、世界共通でおかしいなとは思われてるんですね。
そうなんですけど、日本の文化を大幅に誤解させたなみたいな感じ
ですね。そうですね、その罪はだいぶ重いと思いますよ。NHK ワールド確かアプリで見られるんですよね、確か。で、世界中に
東京スパイラスとかっていう番組のもしかして第1回目だったらしくって、
わお、
富士山とか、あれですかね、桜とか、日本を代表するような絵柄が出てきた後に、いろんな博物館のとか出てきた後にこれですよ。これとか
日本を代表するものと並べてこう放送されてしまったわけなんですね、
ネギがあって。私はもうそれ見てってやってるわけですよ。
そうですよ、
ね、動画を見て
この扱いとは思わなかったですよね、きっとね。
そうですね、
他の神社さんのことで申し訳ないですけども、お伊勢さんとかね、出雲大社とかでね、こうなんでしょうね、おごそかな雰囲気で日本の伝統画とかってやるんだったら富士山と並べてもいいと思うんですよ、よりによってネギを。NHK 確信犯だな。
確かものすごく暑い日だったような撮影も、こんな感じですね。
あ、じゃあ去年の夏ですか。
夏だったような気がしますね。
じゃあそんな雑貨店のインタビューと前後して、
そんな感じがします、記憶では。
はい、我々そんな雑貨店もですね、怖いもの知らずいろんなことやってますけども、あるか神社さん、小島さんも怖いもの知らずで世界にデビューしてしまいましたね。その後相変わらず、
その後も相変わらずこんな感じでやっております。
相変わらずがより積極的になってます。今私の目の前にですね、これ小さいお子さんに配るんですか。
これは
うまい棒。
うまい棒はこれはお土産でいただきました、梅棒という。
梅味
どうぞ。
ありがとうございます。
うまい棒は前から御朱印まで専用うまい棒というのがあって、こっちはそうですね、こうやってお話をしたりとか、最姉妹のパンダ宮司と一緒に前のお稽古をしましょう会の時のお菓子をとか、そんな感じですね。
パンダ宮司と一緒に前の練習なんかもできる。
はい、
これは子供たちですか。
大人が多いですが、子供も、はい、見えます。
大人の方が多いんですか。
そうですね。
そういう衣装も着られたりして、
衣装を着て稽古する日もありますし、私が洗濯がつらいな、バテてるなっていう時はみんな私服でやっていただきます、
ね。まあ、そういう事情はね、加味していただいて、
はい、
そこでもう一つですよ、
はい、
不穏なポスターを見てしまいました。
はい、
何ですか、全人類巫女化計画というのは。
はい、巫女装束の着装体験をして、はい、巫女装束をつけていただいて神社の参拝の基本的な作法を学習していただき、そして月並み祭に参列をしていただこうという、とても真面目なイベント催し物でございます。
真面目なんですよ、
ね、はい、はい、
でも巫女って、ま、 今いろいろね性別に関する話とか LGBT とかいろんな議論はありますけども、巫女基本的に女性の方じゃないのかなと僕は思ったんですが、全人類って言っちゃうと男性含みませんか？
はい、
男性もいいんですか？
はい、年齢性別不問で、はい、
衣装も着られたり、
はい、一応ご用意しております。はい、
男性も
OK。
心が巫女ならみんな巫女だと。
そうですね、きっかけに神社にお参りになるきっかけになったらということと、かぶっちゃえば性別あんまり関係ありませんよね。
かぶっちゃえばって、面かぶるんですか？
かぶりたい方には、はい、かぶりたい方にはぜひどうぞう、ね、あと自分のお手持ちのお面などありましたらお持ちください。
お手持ちの面でもいいんですか？
そうですね、こちらで勝手にそのキャラクターの方に合わせたのを作ってるのもあります。
なるほど、うん、じゃあお祭りとか、はい、そういうんで買ってきた面を持ってきていただいてもいいし。
そうですね、はい、ただまあ神社にはうちには山ほどお面がありますので、う
ん、山ほどあるんですか？
ありますね。
今平然とありますねとおっしゃってますけども、なかなかね山ほど面のある神社ってないと思うんですよ。
かわいいじゃないですか。
かわいいです。その点は否定するつもりは全くございません。
はい、
その全人類巫女化計画っていうのは今後も継続して、はい、
そうですね、巫女消毒の着想体験会ということでは今までもあったんですが、ね、それだけではなく他のイベントに付随して行ったりしてましたので、ねね、今回巫女消毒の着想体験会を全人類巫女化計画ということで名称をつけて3月中に2回行いますので、はい、また今後も行うとなったら全人類巫女化計画何月とかそういう感じにやると。
壮大な計画になってきましたね。
いや、名前が派手なだけで、男性ばっかり集まってくるだけで、まあ、女性も少し集まってくるだけで、イベントとしてはとても真面目な催しでございます。
むしろ男性の方が多いんですか？
はい、はい、
憧れるんでしょうかね、あの衣装とか巫女になるってこと自体に。
そうですね、そうなんだと思いますね。
じゃあそういうのに興味のある方はどんどん参加していただいて、はい、境内にも、ね、はい、予定表とか貼られてて、
はい、
まあ、カオスカルタ大会とかっていうまた本当に混沌を招き起こしそうな名前もありましたけども、じゃあそういうところを見ていただいてもいいし、
はい、
ホームページにも載ってます。
ホームページにも忘れてなければ載っけているかと思います。
ゆるい、その辺のゆるさでやってっていただきたい。
ツイッターとフェイスブックとインスタやってホームページだと何か忘れるんですね。
そうですね、
更新ね、
重複していろいろ見ていただいて、
そうです
ね、アルカ神社の最新情報に触れたければ積極的に来いと、
はい、
いろんなところを見ていただいて、はい、見つけて参加していただければと、
はい、
もちろんね、あの、はい、ちゃんと宮司さんの仕事もしてらっしゃるんですよね。この間来た時にはあのあれは初参りって言うんですか、
初宮参りですか、
初宮参り、
はい、
あのちっちゃい赤ちゃんをね、
はい、
あの
ご参拝で、はい、
参拝して祈祷してらっしゃいましたね、はい、幸せそうな顔してました、はい、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、あの方たちもパンダ宮司であることはご存知なんですよね。
そうですね、はい、地元の方でいらっしゃいましたので、
うん、その時はもちろんあの面は取ってヘッドは取ってらっしゃいましたけども、
はい、は、はい、もちろんかぶってしておりませんので。
いやでもね、そこではねちゃんとって人は失礼だけども、あの荘厳な雰囲気でやってらっしゃったと思うので、でその参拝する場所、
はい、
で天井には龍の絵が、
はい、龍の大きな絵がございます。
あれは海老名の重要文化財、
はい、
そういったものもあるんですよね、アルカ神社はね、やっぱり歴史のある、はいはい、神奈川で一番古い歴史の歴史を誇る神社ですから、じゃあ皆さんそういうところにですね、ぜひとも今後どんどん情報を自ら積極的にご取っていただいて参加していただいて、で雑貨店聞いてきましたなんて言っていただけるとですね、こちら宮古ネギの方からはあそうですかと、ね、言っていただけると思うので、だから何ですかと言っていただけると思いますので、優しくしてあげてください。うちのリスナーさんいい方多いので、
はい、優しくいたします。
積極的に来ると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。
はい、
じゃあ宮古さんからですね、今後の予定とかお伝えしたいこととかございましたらば、
はい、
どうぞメッセージお願いします。
は
い、
まず明日全人類巫女化計画、これはもうちょっと消毒の関係で明日なので準備間に合いませんので、次は来週27日にやはり全人類巫女化計画がございます。で4月に 4月20日
4月20日
天幕祭と銘打ちまして、境内に三角テントをかわいいのをたくさん並べて、月並み祭のあとテントの中でお茶会をしようというイベント、もし雨降っちゃったら社務所ここにテントを建てて、なんとなくここでお茶をします。
わざわざ社務所内にテントを建てると、雨が降っちゃったら、
はい、はい、で5月は一応2日連休中は暇な日がいっぱいあるので、
はい、
何かやるんですが、とりあえず2日には月並み祭パンダフル、パンダのぬいぐるみを持って一緒に月並み祭に参列いただこうというで、パンダのぬいぐるみをお持ちでない方、忘れちゃった方にはパンダの耳のカチューシャ、もしくはこのパペットを貸し出します。
はい、月並み祭っていうのは毎月やっている、
は
い、
そうですね、はい、
こうお祈りの会とか祈祷の会になるんですか。
祈祷といいますか、日頃の感謝を神様に申し上げて、これからもよろしくお願いいたしますと申し上げるお式でございます。基本的には月1回なんですが、4月はなぜか3回あります。私がイベントをやりたくてそうなってしまいました。
割とイベントは自由に設定していいんですね。
月並み祭ですからね、いいことは神様に日頃の感謝を申し上げるというのはいいことですからね、何かやってもいいんじゃないでしょうかね。
神様のみならず人に対しても、ね、ありがとうって言葉かけるのっていいことですもん ね、 ね、そういったイベントが目白押しということなんですね。
はい、
今こうやってお話している間もなぜかですね、パペットを積極的に動かして、映像なんか一つもないんですけども、それでもやっぱりもうパンダ宮司、パンダと一体になってるんですね。じゃあそういうイベント目白押しですので、リスナーの皆さんもこぞって押しかけてください。本日はアルカ神社小島宮古ネギにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあさあさあ、お二方、
はい、
はい、
お聞きいただきましたけれども、
はい、うん、
このインタビューを聞いていただく前に、
うん、
映画見てきてって言いましたよね、二人には。
うん、
一旦収録止めるからと。
うん、
見てくれました？
いいえ
見てない。
見てない。
もうじゃあ、あの和田店長の冒頭は単なるおかしな人じゃないですか。
いやでもなんとなくわかりますよ、予告見てたらね。
そんな感じしましたか？
うん、
ちゃんと、ね、見てくださってる方いらっしゃるんですよ。今日のね、あの配信の冒頭で言った見てきてっていうんじゃなくって、それ以前にもね、スパイダーバース見てきてって僕言ってますんで。
うんうんうん。
例えばですね、山の中の管理人さんからメールをいただいてるんですね。和田店長、下平さん、岩田さん、こんにちは、いつも楽しく拝聴しております。今回は和田店長が見てこいというのでスパイダーマン、スパイダーバース鑑賞してきましたよと。映画とかに詳しいわけではないので、ここがこのように素晴らしい等とは言えませんが、最後まで引き込まれっぱなしでした。店長がおっしゃっていた通り、心地よいくらいのテンポの良いセリフのおかげで途中間延びすることもなく食いづけにされました。あと音の迫力もすごかったですね。雲がピリッとしてビクッとしましたよ。今まで映画はほとんど見ていなかったのでよく分かっていないのですが、あの音の臨場感の凄さ、岩波マジックなのでしょうか、なんて風にね。
うん、
素直に見てくださる方もいらっしゃるの。
うん、
お二人今からでもいいから見てきて、今すぐ見てきて、そしてもう一回インタビュー聞いて。まあでもどうでした、相変わらずでしょ。
相変わらずでしたね。
小島ネギですけど、なんか中に我々も店長の同類のような発言されてたんですけど。
何がですか、何がですか、我々アクティブじゃないですかね。
なんか変人扱いされてた気がするんですね。
そんなことない、変人なんかじゃない。ちょっと風味がおかしい人。
あ、
自信持ってしもないらさん。変人なんかじゃない、独自の風味を持ってる人。
はい、
ね、そんな独自の風味を持っているあなた、あるいはスパイダーマン、スパイダーバースに限らずね、いろんな映画見てきましたっていう方からもですね、
はいはい、
もちろんアルカ神社に行ってきましたっていう方。
うん、
もうすでにですね、全人類巫女化計画に参加してきましたっていう方からもですね、報告は上がってるんですね。
はいはい、すごい。
私はあの巫女になる気はありませんので参加してはいないんですけれども、どんな様子だ、絵じゃないでしょ、どんな様子だったのか 報告を皆さんお待ちしてますよ。
はい。
じゃあそんな報告を寄せていただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい。この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ皆様からのメールを心待ちにしておりますので、
うん、
本当に知りたいわ、アルカ神社で何があったのか。
そうですね、
ネギが踊る神社ですからね。全人類巫女かって言ったら本当に何が起こるか分かりません。
そういえば最近、
はい、
アルカ神社のツイッターだったと思うんですけど、
ええ、
新しいヘッド作ってる過程が、
また何か作ってらっしゃるの。あのね、この番組というかね、アルカ神社の会に限らないと思うんですけども、我々アルカ神社をね、扱ってますので、
はい、
この番組で。なんかね、神社界隈、それから神社好きの方々、
うん、
意外と注目してるらしいんですよ。
え？え？いや、なんかね、猫の、ぽいものが徐々にできつつあるのをアップされてるようですよ。
ええ、小島ネギ。そしたら今度語尾ににゃんとかつけるんだろうか。もしかしたらもう終わってしまいましたけれども、
はい、
煙草っていうアニメもやってましてね、最近まで、
うんうん、
その中にね、まあ巫女ではないんだけども、そういう和服っぽい衣装を着て猫っぽい耳がついてて、にゃって喋る登場人物もいらっしゃったので、
あ、
小島ネギぜひやっていただきたい。
ぜひぜひ
ぜひ。小島ネギご本人からのメールもお待ちしておりますから。
お待ちしております。ぜひ。
よし、それじゃあ小島ネギからのメールお待ちしながら、本日はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。